れ様です。ミリアクニです。アンナチュラル始まりました。そうですね、あの日から、1週間少し、経ちました。そうですね、私個人としてはなんですけど、まあ、ちょっと非常にまだ、巻いてる向きもありまして、そうですね、まあものすごく元気はつらつというわけにはまだまだ、いかない感じもあるのですが、まあそうですね、そんなことも含めてお話しできればなと、思っておりますが、まず最初になんですが、東日本大震災、かなり、大きい地震と、津波でですね、被災された方は、もとより、そうですね、不幸にして、命を落とされた方も多数いらっしゃいます。心よりですね、お悔やみ申し上げて、被災された方、お見舞い申し上げたいと思います。そうですね、まあ、なんと言うんでしょう。何をどう言って言ったらいいのかみたいな、ところは、すごく自分の中でもまだ、わだかまりのような感じで、まあ、あったりもするんですけど、うん、だからね、何ができるのかなと思った時にすごく、無力感があって、まあなかなかそれがね、腰が上がらないというか、お尻が上がらないというか、はい、動けなかったりとか、うん、単純になんですけど、まあ、今回ね、ユーストリームの方で、民放と NHK がですね、緊急配信ということで、いろんな、被災のされた方の状況とかですね、刻々と、まあ、そうですね、配信なされてて、非常に、そのことだけは、なんか、良かったなと思う部分もあるんですけど、まあ、ただただそれをずっと、見つめてるというような感じの時間の、過ぎ方が、はい、ずっとありまして、でそうですね、いや正直言いまして、なんて言うんでしょう、起こった当座より、はい、何時間か過ぎてからがなんて言うんでしょう、もうすごやっぱすごいことが起きてるんだという、ちょっとね、まあ、なんか自分の中ですごいタイムラグがありまして、はい、それで一気に何と言うでしょう、そうですね、まあ、何もかもできないくらいに衝撃を受けましたね。はい、まあ、かといっても、まあ、仕事等もあって、まあ、出向いてはいてたりもするんですけど、なかなか正直言って、今回はですね、仕事に私も、はい、自身も、まあ、ならないような感じの日々が何日間かありましたからね。そうですね、まあ、いわゆる急に変更等とかそういうような、部類のことですけど、まあでもそうですね、まあなかなか、はい、まだまだ、もちろんのこと、はい、そのなんというんでしょう、今まで通りというわけにはいかない部分もあるのですが、まあとはいえなんですけどね、ちょっと少しずつ、はい、喋っては生きておりますので、はい、そうですね、まあ、本日も、拙い何かこう術となるようなものを探してお話できたらなと思っております。
ミリはアンナチュラル。
まあそんな感じのですね、悶々とした日々を、私自身も過ごしておるのですが、そうですね、私まあ、いつも言っておりますが、案外気が、なんて言うんでしょう、感情の起伏が激しいと言いましょうか。はい。まあ、そうですね。まあ、こんな大人げない私っていう、感じが、多分にやっぱりありまして、はい。そうですね。いくつになっても、まあ、甘えん坊というような芸を打っておられる方が、関西には若干いらっしゃったりもするので、いや、私もまだまだかなと思いつつなんですけど、まあ、とはいえなんですけど、そのまま、で、社会生活をやっぱり送るということはですね、はい。一応、おっさんという立場である以上、できない、部分がありまして。で、そうですね。まあ、無理に、スイッチを切り替えたり、なんだかんだという、あがきながらと言いましょうか。はい。したりするのですが、はい。まあ、今回ばかりはね、という、部分がありまして。まあ、その、よく言われる、なんて言うんでしょう。その、PTSD 的な、はい。そこまでの私はやっぱ当事者ではない、ま、ありませんので、そういうことは言えないとはもちろん思うんですけど、なんて言うんでしょう。でもねっていう、ところなんですけど、やはりかなりの、衝撃でしたね。まあ、その、なんて言うんでしょう。こう、自然を前にした人の無力さという、感じから始まってなんですけどね。はい。本当に何と言うんでしょう。その被害に遭われた方がですね、まあ涙ながらに、状況を語ってらっしゃったり、まあ不幸にしてね、先ほども申し上げさせていただきましたけど、身内の方が未だに、消息がわからないというような、もうずっとね、そういうのを、見てきてますので、まあ本当に、なんて言うんでしょう。なんかどうにかできないのかとか、まあそんなことばっかり、思いますよね。で、そうですね。で、お前見てて何したんだって言われると、まあそうです。そうですね。まあ、なんか買った時に、はい。もうなんて言うんでしょう。とりあえず小銭ができたらわしづかみにして募金箱に入れるという、ことをひたすらしてたという、まあ、それぐらいしか、まあ、実際までできなかったんで、まあ、あれなんですけど、そうですね。まあ、でも気をつけましたよ。この人たちは本当に届けてくれる方なんだろうかとか、やっぱありますからね、なんと言うんでしょう。仕事でされてる向きも嫌ですし、まあ、なるだけ、今回ばかりは、そうですね。まあ、騙すまでいかなくても、本当なんか、うちは経費がかかってっていうようなことはなるだけ、避けるような、感じの、まあ、団体を選ぶということなんでしょうか。まあ、失礼ながら聞いたりね、どういうふうに、最終的に、行くのとかね。もう答えられないとこはもう、だからそれだったらこう、できないよ、つって。結構そうですね、不機嫌な顔されたりしたんですけど、はい。まあでも、その辺のところは。で、そうですね、やはり比較的、まあ民間でも、なんて言うんでしょう、大きい企業さんがやってらっしゃったりする、まあそういうのとか、まあ何回かもちろんしてるんですけど、まあ、金額的にはそんなね、大した金額では、もちろんないのですけど、それでもやっぱり、そうですね、そういうことはやっぱ考えましたね。はい。で、そうですね。まあ、何か一個一個やっぱりやっていかねばという、はい、部分もあって。で、この悶々とした、はい、ストレスもどうにか、もうね、私でさえこんな感じなんで、もう本当に当事者の方々とかですね、それこそなんですけど、生まれ育ったところが、今、被災された場所とか、もう余計にね、思うこととか、やっぱり、終わりになられるでしょうし、もうほんまにますます、はい、そういうのが重なって、ストレスに、なってくるんではなかろうかなという、部分は、やっぱありますからね。まあ、私も個人的になんですけど、これちょっと、何度か、言ってると思うんですけど、あ、そうか。 アンナチュラルでは言ってませんよね。はい。私、弟がですね、福島勤務でございまして、はい。そうですね。まあ、具体的に使用言っちゃってもいいんですけど、何年か前からですね、やってる仕事は、ずっと同じような感じでなんですけど、所属が、はい、福島県になってですね、州のうちの、まあ、それは以前からなんですけど、はい、何日間かは、福島の方に行って仕事をしているというようなことを繰り返しているという、ところで、まあ、仕事をしている関係がありまして、そうですね、ちょっと連絡をやっぱり、この間、全く、取れてなかったので、もうそれも含めてなんですけど、やきもき、する部分がやっぱり、やきもきっていう表現はどうなんかなっていう、ちょっと今、正しい表現と違うかもわかりませんね。ちょっと私も混乱しておりまして、あれなんですけど、本当に、ちょっとイラッとしましたね。まず、なんか、かからないですよね、携帯自身がね。本当に。なんか、どうなってるの的な、もう本当に、もうこれ電書バトの方が早いんじゃないかなとかね、いう形で。で、そうですね。まあ、具体的にはなんですけど、まあ、私の母の方から連絡をお前取られへんやないかみたいな形で、まあ、リクエストが来るわけなんですけど、まあ、そう言われてもなという、部分があったり、まあまあ、じゃあ僕の方からもしてみるからって言って、まあ、言ってたりね。かといってなんですけど、かなり取れませんでしたね。何日か後ですからね。で、なんですけど、そうですね。なんと言うんでしょう。たまたまなんですけど、はい。なんていう、その、まあ、なんて言うんですかね。こう、微妙な形で、なんて、関西の方に、はい、戻ってくるというような、形の、ところで、もう極端な言い方したら、もう半日とか、はい、なんて言うんでしょう、違ったらどうかわからなかったっていうような感じのことを言ってましたね。はい。まあ、そうですね、その後もね、鉄道網が麻痺してましたからね。まあまあ、そんなこんなもあって、いやいや、っていう形で。まあ、こちらの方で、残りは、はい、仕事をしてたというようなことで。まあ、それでも、はい、連絡はやっぱ、なんか、ああいう時って、携帯電話って何なんだって思いましてね。はい。よく言われる、その、発信規制的なもんなんでしょうか。そんな形で。で、繋がったと思っても、本人は、そうですね。勤務先でもあったり、する、まあ、部署の関係とかがあって、てんやわんや、してるので、そんな、はい、家に連絡してる場合じゃないというような、ことで、あべこめに送られてしまいましたけど、まあまあ、そうですね。でもまあ、そんなこんなも、ちょっとそれもかなりストレスになりましたね。まあ、ちょっとあんまりイラついたんでね。まあ、弟なんで、結構ケチョンケチョンに打ってやったんですけど。はい。まあ、そんな言い方するな、みたいなことで逆切れされたりしてね。はい。まあまあ、とはいえなんですけど、やはり、なかなか大変な、仕事、現段階でもやっぱ大変なようで、もう、なんか仕事にもちろんなりませんので、まあ、かといって、やっぱりね、経済活動をきちっとしなければいけないので、違うというか、はい。以前行ってたところへ、今は行って仕事してるというような、ことのようですが、そちらのリカバリーが、はい、ありますので、結構やっぱり、なんだかんだ大変という、そうですね、やっぱ当面は仕事にならない的な感じのことを言ってましたね。まあ、とはいえなんですけど、私は正直言って、どういうような、感じの、どんなことをしてるのかって正直言って詳しく知らないですので、はい。ま そんな知らないですよね。正直言って兄弟といえどもなんですけど、なんて言うんでしょう。こう事務所とか現場とか、行きやすい場所でね、ちょくちょく顔出してると、ああ、こういうことかっていうね。まあ、なんて言うんでしょう。口の説明で理論としては知ってたり、まあ、知識的なことは少しは知ってるつもりなんですけど、じゃあ具体的にって言われるとちょっとわかんなかったりするので。で、まあ、そうですね。今どういう状態で、大変なのかというのがもう一つ、まあ、ピンとこなかったりする部分があったりね、してるのになんですけどね、やっぱり母とかは私に聞いてくるので、そうですね、直接本人に聞けって言ってたら、まあ本人は大変そうだからってことで、で、俺に聞くのかっていう話なんですけど、まあそんな、こんなもね、やっぱり、こういう時ならではのちょっと、まあそうですね、こういうの時にはやっぱり方々にストレスがやっぱりかかってしまいますよね。はい。で、まあ私も非常にそのような形で、精神的に弱い部分が多々ありますので、まあこんな時そうですね、ちょっとなんかの、術というのをお話をするという、アンナチュラルですから、そうですね、まあそんなところを言えればなと、思って、実はなんですけど、はい。ちょっと、スクランブルさんは、今、サーバー移転の、関係で、さっき渡してる、部分があったのですけど、このような形で、やっぱり、なんか、タイムリーとは言わないですけどね、あまり前撮っていたのが、ちょっと、脳天気かなという部分もあったりするので、はい。まあ、少しでもやっぱりお役に立てそうなっていう、まあ、かといっても立てないですけどね、はい、そんなこんなも悩みつつなんですけど、この悶々とした、はい、これをどうするんだっていうようなとこちょっと考えてみたいなと、はい、思ったりするんですけど、結構やっぱり冷静な判断を失いますよね、こんな時ってね、まあ、本当に、政府の発表とか見ると余計頭に来たりね、もうなんか、ただで、まあ、こんな、今の政府にそんなことを言っていいのかどうかわかんないですけど、ただでさえなんかね、いろんなことでなんかこう、まあ、今回頑張ってね、命からがら、まあ、原発の問題でも、まあ、ね、なんか捜索のか、自衛隊の方とか頑張ってるのに、まあ、ね、暴力装置と過去言った方をまた、なんか、偉い人に据えてみたりとか、どうやねんって、まあ、いろんなことを思いながらなんですけど、はい、まあ、そんな愚痴も、言いつつなんですけど、まあでも、ね、枝野さん見てると、はい、少し寝てるんですか的な、心配もしてみたり、はい、まあいろんなことを、はい、思ってたりね、する部分はあるんですけど、まあだからといって、なんか すべて喜ばしいことではやっぱりない部分もあったりね、もうちょっとしっかりしろやって思うことは多いですね。特に原発の問題に関しては、うん、まあ、疑いの目とまでは言わないですけど、なんか、あまりにも、こう、専門家の方、とかがですね、言わなきゃいけないこと、他にあるでしょう、的なことで、なんかお茶を濁してるのが、すごい嫌だったりね、する部分があって、まあ、まあ、個別のことに関してどのこのとかって言わないですけど、そうですね。まあ、大きい、そのような問題で、国の対応も当てられないからってことで、自治体の方がね、まあ、地方の方が、判断して自分らでやるというような、こともされてるとこもありますしね、また、まあ、たくましく思ったりしますよね、そう思うとね。うん。まあ、そんないい部分もあったりね。まあ、でも、本当はね、そんなこと、なくって、そうですね、なかなか一気に、うまくこう、統制が取れたように、いかないかもしれないですけどね。まあ、強力な、こういう時こそですよ。はい。リーダーシップみたいなものが見られるとみんな安心するのかなと、ふっと思ったり、またそれがストレスの、まあ、原因になったりするのかなと、はい。思ってたりする部分もあるのですが、はい。まあ、でも、こういう時、はい。どうやって過ごすかによっては、そうですね。単純に塞ぎ込んでしまったり、まあ、いろんなことがありますのでね。まあ冷静にという、でも冷静ってどういうことなんていう、本当思いましたよ。冷静に冷静にってあんたどう冷静になれって言うんだよっていうね、いうようなことで。で、そうですね。こう冷静になるってどういうことなんかっていうのはやっぱ考えなダメだよなって、実は思ってたりね。 する部分があって、まあ過去に実はなんですけど、まあこのアンナチュラルでも、確か、ですね、ちょっとバックナンバー見ようかな。あ、これですね。28回、ぶちのめされた時、そうですね。まあ、ちょっと文字間違ってますけど、どうされてますかっていう、そうされてますかっていう、なんか、今、そうですね、コメント間違ってるのに、ちょっと恥ずかしさを覚えたりしますが、そうですね、へこんだ時、どのように対処するというような、はい、ことを過去にでも配信で触れさせていただいてるんですけど、またちょっと、この辺のところに、通じるような話になるのかもしれませんが、はい。まあそうですね、冷静になるっていうことは、きちっと何かを、まあ事実関係とかそういうことですよね。認識するっていうとこからやっぱり始まるのかなっていうね。自分を見つめ直すっていうとこなんでしょうか。はい。まあ、と言いますのもなんですけど、これはまあ、いつもね、まあ番組のお開きの前に、このような形でって、おすすめしますとか、こんなこと私は思ってるんですよっていうことをよく言ってたりするんですけど、ちょっと今回は、この中盤の折にというか、はい、触れさせていただきたい部分なんですけど、そうですね。まあ何がどう思うかとかどうとかって最終的には、自分自身次第という、まあこれは一般的によく言われているようなことをあえて強く、はい、申し上げさせていただきたい、いただきたいなと、思う部分がありまして。まあこれはそうですね。アップルの創始者のスティーブ・ジョブズさんとかでもよく言ってますね。それを試練と捉えるのかとかね、何々と捉えるのかって、自分の考え次第だという。まず同じそう考え次第だったら、自分の人生にプラスになるように考えた方がいいじゃないかっていうね、ことを言われてたりする。まあそういったような部分に通じるもんだと思うのですが、まあこれよくある話なんですけど、まあ幸せも不幸も、はい、自分の内側から来るものであって、案外外から来るものではないというね。確かに外側から来るものって、まあ、例えばいろんなことがありますので、引き金になったり、そういう環境下にさらされるというようなことで、まあそうですね。よく一般的に言う、環境的な要因、まあインセンティブが働くというようなことを言いますけど、そのような、部分は確かにあるんですけど、でも最終的にはなんですけど、それをどう受け答えしてどうするのかっていうのはやっぱ内側から、来るもので、これはですね、とある作家さんが、なんかの本に書いてて、なるほどなと思って、ちょっと感動した言葉があって、まあ私これ日頃からよく紙に書いて貼ってあるぐらい、まあ好きな言葉なんで、ご紹介しておきたいなと思うんですけど、人は内側から壊れるという、はい、ことをよく言っておられて、そうですね、案外、人が何々って言っても、結構強いと。でも自分がダメだと思うときにやっぱり自分のその中の何かがなくなるというような表現されてますので、まさしくそういうことかなと思ったりするんですけど、自分が自分じゃないとか、自分はどうとかっていうその境界線っていうのはまさにその内側から来る自分自身なんじゃないかなっていうね。その境界線みたいな曖昧な定義がなんですけど、まあ、自分がもういいやとか、なんかこう、投げた瞬間に、そのラインがなくなるというかね、溶けていくというような、私はイメージを持っているのですが、まあ、そのような感じでさ、思いますね。はい。ちょっと、分かったような、分からないような話で恐縮なんですけど、まあ、まあ、そういうね、自分からというような、ことが多いので、そうですね。まあ具体的にはどうかっていうようなこともちょっと触れながらということなんですけど、まあ、そうなんですよ。先ほどのまあ、キーワードで、まあ冷静になれよという、ことをよくテレビでも、まあ冷静になってくださいねという部分なんですけど、そうですね。今あるその、周りにある事実っていうものをどう解釈するかという、ことですよね。まあ、当然、その、解釈して行動したり反応したり、まあ意見を言ったりとかいろんなことがあるんですけど、はい。まあ、うわ、ついてないやとか、ああいう部分ですよね。なんか物事が起こってね。 でも、なんて言うんでしょう。案外、その、起こってる物事自身が、まあ、間接的には不幸をもたらしていることになるのかもしれないですけど、それ自体には、そんな力はなくって、淡々と事象が起こってるというふうに、これがなかなか思えないところが、難しさがあるんですよね。まあ、そうですね。これが全ての原因だとかって思ってしまうんですけど、まあ、この辺のことを本当に何て言うんでしょう。うん、その弱ってきた精神的な部分の時なんですけどね、いかにこう奮い立たせて、そう、最終的には行動を起こせるかって、まあ、これはアンナチュラルでよく私はもうテーマ的なこと言ってるんですけどね、まあ、そうですね、行動を起こすために、何が必要かとかね、はい、まあ、よく言ってますよね、私、明日何をしたらいいのかを、決めるために本とか読んでるとかね、もうまさにそういうようなことなんですけど、まあ、最終的には、はい、思ってるだけでは、何も変わりませんので、何らか行動を取るとかお話しするとかなんか、まあまあ、お話も行動の一種ですからね、はい、そういうことがいるわけで、はい、まあ、そこに、結びつけていくのかというね、はい、ところの部分がありますので、まずこの、はい、冷静になるんだというこの部分についてちょっと考えてみたいなと思います。はい、冷静になろうと、はい、いうところを問題提起できた、はい、感じでお話をさせていただきましたが、はい、そうですね、まあ、これがもう第一関門かもしれないですよね。こういう、ストレスが起こる、もう事象が、なんだか、はい、ことが起こってしまっているという、状態で、そうですね、分別欲と言いましょうか、切り分けていろんなことが考えられなくなってる状態にあるから、ストレスになってるという、部分で、そうですね、本当に淡々と冷静でだったらストレスというようなものは限りなく少ないですからね、はい、できにくくなってるというかできない、事態が、はい、ストレスという、部分になるのかなと、私は個人的にはこのように思ってたりするんですけどね。はい。まあ、よく言う、アンナチュラルでも申し上げさせていただいてますけど、まあ、調子のいい時は誰でもできるんですよっていうね。まあ、調子の悪い時にいかにこう、はい。なんて言うんでしょう。まあ、ぶどまりという言い方は、言い方ではないかもしれないですけど、その、そうですね。テンションがこう低いような状態で、無難に、うん、無難、そうですね。まあそうです。最高な結果ってなかなかやっぱないですからね。そういうことも受け入れる勇気ももちろん板に押する部分がありますからね。もうそういうような困難もなんかよく分かっててわからんような形で、はい。一緒くたになってストレスという感じで、やってきますから。はい。まあそこら辺をどう紐解くかというような部分が第一関門のような私は気がするんですが。まあそうですね、まあ、冷静になる一歩っていうのはきちっと事実認識をするというところに尽きるんだと、はい、先ほど少し触れさせていただきましたけど、こういう部分になってくるのかなと思いますね。でなんですけど、はい、なんかそういうことが淡々とあって、自分が好きなように見聞き、してそうですね、質問したりとかできると結構人って落ち着けると思うんですけど、そうはならないところに難しさがあるんですよね。どうなんでしょう、矢のようにというんでしょうか、速射砲のようにというんでしょうか、もういろんなこうあれですね、何が事実だか、ここからここまではあんたの意見なんだかとかね、それはなんか右にしてきたことなのとか、なんかこう、すごいこうなんと言うんでしょう、その人の意見と事実的な部分とで他人の意見とかなんかいろんなものをこう、ミックスされた状態で目の前に、持ってこられてですね、はい、その情報をもとにさあ自分はどうするっていうことを考えなくてはならない、これがまた困難さを、増すというようなこういうようなことがやっぱり大変、うん、多くある状態っていうのが、まあ、こういう時じゃないかなとよく思うんですけどね。まあでも本当にあれですよね、人の意見っていうのが、まあ、悪気があってもなかったもなんですけどね。 いかにもなんか、そこで見聞きしてきたことが、そのような形で思えたり、時にはなんですけどね、これ迷わす言葉なんですけど、みんなそうしてるよとかね、みんなそう思ってるんだ、的な、はい、ご意見つきできたりね、はい、ところがあったり、するから余計、はい、迷って。で、そうですね、ストレスを感じてる、もう段階でなんですけど、ものすごい悪い言い方なんですけど、このように、まあ、私は結構この直感的な、はい、まあ、長年の感というやつなんですけど、まあ、小馬鹿にしたもんじゃないなっていうのに、まあ、ちょっとアンナチュラルでも少し触れさせていただいてたかと思うんですけど、部分がありまして、ストレスに感じてるっていうことは、なんか自分の思ってる、なんかこう、理屈で説明できないけど、なんか違うなという、はい。そんな警告を発しているようなことにさ、思ってですね。そうですね。まあ、差異があったり、はい。ちょっとズレがあったりという、はい。部分を、どう埋め合わせて、そうですね。まあ、だからといって、なんかね、その周りの人とかを怒らしたりなんとかかんとかってしないで、まあ、無難に自分が思ってる行動を取ろうと、することがやっぱ阻害されてるかなとか、てか、そういう部分があるから、ちょっとイライラと、はい、する部分があるんで、はい。まあ、何かか、こう、突破口的なところがあると、その辺のところが、解決できていくんではないかなという。だまあ、その意味でも冷静さなんですけどね、はい。まあ、だからといっては、ないんですけど、先ほど言ってるような状態で、何もかもこう一緒に丸まってこう来るわけで、まあ、どうやって、そうですね、これはもう淡々と起こってることとかね、うん、これはこの人の意見とか、はい、これはそうですね、みんなの意見って言ってるけど、具体的にはものすごい悪い言い方してるけど 2,3 人が言ってるだけなのとかね、そんなもありますからね。まあそうですね、まあ実際問題なんですけど、みんなの意見っていうのはですね、まあ、本当にそれこそ選挙とかああいうのでないと分かんないでしょうしね、はい。まあ、小さい組織でしたらね、直接聞くことだって、できますから、はい。それでも、そうですね、心の意見というのと、まあ、こう日本人悪い癖ですよね。うん。自分は組織のためにそのような答えを出すけど、本当は心の中ではこういうふうに思っていないという、まあ、そういうようなややこしい意見もあったり、しますからね。まあ、まあ、それを、どう、解釈してどうするのかっていう、まあ、この、付き合いとしての難しさがあって、まだこれもストレスになったりね、はい、する部分があったりするんですけど、まあでも私、うん、こういう時にはなんですけど、自分の感っていうのが一番かなと、いやいや、無責任なようなんですが、案外それが一番かなと、実は私は結構思ってたりするんですが、まあ、それはなんでかというとですね、やっぱり今まで自分が、はい、自分の後ろへ振り返った時に、そうですね、ポジティブシンキングな方は前さえ向いてればいいとおっしゃるんですけど、そうですよ、きちっと後ろ向いて事実関係を確認して、で前向いた時にですよ、なんかこれは違うと、まあその違うと思うことはなかなかでも説明できんよなって、いうようなこと、まあ、このことはね、他人に対しては甚だ僕の勘ですけどっていうのは無責任なのかなと思ったりする部分もあるんですけど、はい、自分のことでしたらね、はい、もちろん、じゃあ家族はどうするんだとかいろんな意見はあるんですけど、そうですね、まあ、自分が責任を持ってすると、はい、いう部分のことに関しては、私はこの勘ということに対して、まあ、なんて言うんでしょう、行動の基準に照らし合わせて考えてもいいんではないかなというね。はい。やっぱり、長い間の、まあ、長い間か短い間か人それぞれもちろんあるんですけどね。自分がやっぱり、足跡とか足跡として残してきた、ものの上に成り立っているというふうに思ってますので、そうですね。なんとなくっていう、部分のそのなんとなくっていうのを少し考えてみれば、うん、これはいけるんではないかなとかね、そういう部分が結構あったりしますからね。まあでも、そうですよ、そうやって考える前にいろんなものを、結構やっぱり選択してこの意見はダメとかなんとかってもうすでに、はい、多分してるでしょうしね、知らず知らずのうちに、でそれで残って迷ってる状態ということでしょうから、 まあ、およそ3つ4つなんか方向があっても、まあ、どれをとっても多分大差がないとか、わからないとか、はい、そういう部分で、残ってる部分というね、はい、部分があると私は、なんかそんなあやふやな感じで理解をしてますので、そうですね。もうそこまで来たら何かを選んでそれを楽しむという、もうそれしかしょうがないかなという部分であったりするんですけど、そうですね。で、先ほど前に載せられたいろんな、一緒くたになったこう、人の意見付きの、はい、事象がこうあってね、そうですね。そういった感も駆使して、これはこういうことだ、これはこういうことだっていう、まあ、事実認識として紐解くということですよね。結構よく、これはなんですけど、なんかこう習慣を、はい、直したりとかするような、認知行動というような、ところの分野でよくやっぱり書かれているものですけど、やはり、はい、どういったことをするとどういうことになるっていうようなことを徹底的にやっぱり頭に叩き込むと、はい、いうような、ところからですよ。まあ、だからその、生活習慣とかがなんか悪いと、はい、いうようなことで あるんであればということなんですけど、まずそこからだというようなことよく、はい、言われる部分ですよね。はい、いいことであってもそうなんですよ。はい、こういうことをきちっとした準備としてるから自信持ってやればいいと、はい、いう、ことの一歩とかね、はい、このことはよく本当に結構いろんなものに、はい、出てきますね。まあなんて言うんでしょう、このことに関してはなるほどなって思うことはよくありますね。そうです、最初嫌だなとか怖いなとかってやっぱ思うことはやっぱりいくつになってももちろんあるわけなんですけど、はい、案外思い切ってですね、なんて言うんでしょう、なるだけ論理的に、はい、そうですね、こうなったらこうなるとか、これはこうだからこういう風になってるとかっていうようなことを、まあ、要は考えてみるっていうことですよね。はい、もうそれにやっぱ尽きるところはあるんですけど、そうなると、妙に安心できたりとかいうする部分があるので、そうですね、きちんとそうですね、認知、はい、ものを見て考えるというやっぱり、そこの部分からっていうところがですね、その冷静になるというやっぱり第一歩なのかなというふうに私は思うのですが、はい、そうですね。でもお前そんなん言うけどって、混乱しすぎて冷静になんかなれへんやんけというようなことはやはりまだまだやっぱりある部分がやっぱありますのでね、きちっと、一つずつ、事実的なこととかを確認せえと言ってもよっていう、はい、部分とか、そうですね、もちろんあろうかと思いますし、そんな簡単ではないですよね、実際問題はね。はい、まあでも、そういう時、はい、どうしてるんだっていうことも、月並みなようなんですけど、まあこれは、ミリ的な話で非常に恐縮なんですけど、そうですね。私はもう、今は分からんものは分からんというふうにして、次へ進むことにしております。すごい、無責任な話で恐縮なんですけど、まあ結構、なんて言うんでしょう。分からないで済ますっていう、ことって案外怖かったり、する部分があるんですよね、これ。妙なもんで。そうですね。わからないまま、やり過ごすっていうことが、まあ、できる。はい。そういう勇気もやっぱ持ちたいなっていう。で、そうですね。その、まあ、言い方悪いですけど、一回棚上げ、的な。これはもう政府とかそういうところやったら許されるのかもしれないですけど、まあ、個人的なことなのでね、まあ、そう、今はもうわからないから仕方がないというふうにね、もうその、なんて言うんでしょう。仕方がないということを、結構そうですね、私はだらしない人間なので受け入れられるんですけど、真面目な方受け入れられない方多いですよね、こうよく聞くとね、なこと考えられへんとかね、そうなんですよ。まあ、常にこう、ベストというか、はい。最高のものをこう目指して、考えたり行動したりとか、もちろん、はい。まあ、私も目指してますよ、一応。はい。一応目指すんですけど、はい。そうですね。目指すのは、そう、もちろんそれで目指すんですけど、まあでもその、 結果っていうのは、はい、最高でなければならないとは思ってません。はい。これはなんでかというとですね、単純に、そんなこと万に一つもなかったからなんですけど、はい。そうですね、精一杯やったらもうこれぐらいの答えでいいやって、はい。その、なんて言うんですか。また明日になったらもうちょっと良くなるかもねぐらいな、はい。そういった軽さも、私は持ち合わせておりますので、はい。そうですね、そういうようなことも含めてなんですけど、そうですね、そんなごちゃごちゃっとしたような、わからんような時はもうわからないっていうふうに、認識して、とりあえず棚上げしてわかるものからやっていこうという、はい、そうですね。まあでも硬い人に、聞くと、なんかこう自分の中でこう順番とか、決めてしまって、まあ、項目が10個あると、はい、するとなんですけど、1番から順番にこう解決していって、でも3番でつまずいたらずっとその3番を考えるって、まあ、おっしゃるんですけど、私は結構その辺だらしない人間なので、3番でつまずいたら4番いきますからね、はい、3番もあとみたいな、結構、でもね、なんと言うんでしょう。うん、そのような形でなんかこう固く、思ってらっしゃる方って、私周りの方でも結構いらっしゃるんですよね。で、まぁ、ちょっとね、飲んだ時に喧嘩したこともあるんですけど、外ゆえになんですけど、自分がこのようなセオリーとかこんな形で、やってるんだから、お前もそういうふうに思わないといけないっていうようなことを、意見を押し付けられたり、こうね、過去にされたことがあって、それは違うだろう的な、まぁ、ちょっと余計前の話なんですけど、そうですね。まあそうですね、その話もそうなんですけど、まあ、自分が、こうであるから人はこうっていうのはまた別の問題ですからね。はい。でもなんですけど、先ほどの話じゃないんですけど、例えば自分を、まあこう、まあ、なんか行動してね、何々行動を期待するならなんですけど、まあ、私はもっと期待をしないというところからも入りますけどね。はい。期待をするならなんですけどね、ベストショットを打って運を天に任せて待ってるしかしゃあないという、ところを思わないと、もうなんて言うんでしょう、なぜ奴はそうしてくれる的な、形で悲しくなるばっかりなんでね、これもまた、今お話ししてるような、もうストレスのものすごく原因の一つにもなりかねませんよね。まあ、この辺のところが、人間社会、難しかったりするんですよね。はい、まあ、そうですね、自分が行動することと、いうこと、はい、考え行動することですね。で、そうですね、周りがどうするかというような、ことは、まあ、その、すごい悪い言い方すると、事象的には別々の、ことになりますので、はい、もちろん、そうですね、意見がまとまって、そのような形でって、意気統合してという、意気統合っていう言い方がいいのか分かりませんけど、意思の疎通が図られて、そのような形で同じ方向を向いてね、歩けるなら、もちろん手を取り合って歩いた方がいいには決まってるんですけど、はい。いつもそうなるとはもちろん限りませんからね、はい。それもそうですね、最初から、そのような形で、なんて言うんでしょう。人の行動を期待した上に物事が成り立つようなことっていうのは、やっぱなるだけ、そうですね、構築しとかない方が、めんどくさくなくていいよなって、私は個人的にはそう思ってるんですけど、で、そうですね、そのような行動を取るとお前は勝手もんってよく言われるんですが、はい、それがちょっとやっぱたまに傷ですよね。はい、たまに傷なんですよ。で、その時よく言ってるんですけど、私はそんな、なんか能力的にもそんないろんなことができたり、許容したりできる範疇が少ないので、そのようにさせていただいてますというようなことを、よく申し上げさせていただいてるんですけど、まあそうですね、必ず返ってくる言葉がつまんないやつっていうつまんないで片付けるなよという、ことなんですけど、とか勝手もんとかいうね、はい、言葉をよく、そうですね、罵声まで行きませんけど、嫌味を言われたりすることは多々あるんですが、でもそれっていうのはですけど、まあ私はあんまりそうやって追い詰められてしまうと、はい、先ほどの話じゃないですけど、もうなんかね、時間かかるんですよ、私、他の人より、回復というか復活するまでというか、はい、 そうです。ダメな時はもう休むんですよ。はい。もうあれですよ。今、よく、アンナチュラルでも言ってたかと思うんですけど、もう、ザーッとこうね、嵐のように、こう、雨がこう降ってくるとね、コートの襟を、もう水も入ってこんようにして立てて、はい。帽子も深々と被って、もう嵐が、過ぎ去るまでもう深々と、そうですね。ひざまずいてというか、もう座り込んででも下手ってでもなんですけど、もうやり過ごすというぐらいの、感じのイメージさえありますからね。はい。まあ、本当に、こういう時に無理するっていうのは一番、良くないと思いますので、はい。その辺のところをですね、なるだけこう、もう、なんて言うんでしょう。この、あまりにも無理しすぎて、こう、いっぱいいっぱいに、私はなりやすい方なので、いっぱいいっぱいにならないように、はい。そうですね。もう日頃からその辺ガードしてるという、ところもあって、はい。まあそうですね。そういう風にしていくと結構、はい。なんて言うんでしょう。人任せに何々、しなきゃならねえよとかっていうようなことで、で、ね、うまくいかなくても人のせいにしてストレスに感じることもないですし、まあまあその辺のところの、全体的な、こう、どうなんですかね。これもマネージメント的な、話になるんでしょうか。あ、まあそうです。マネージメントといえばマネージメントなんでしょうかね。まあ心のありようというか、はい。部分にはなるかと思うんですけどね。はい。でもやっぱこういう時はやっぱり、そうですね。ゆっくり休んで、人はこう言ってるけどさっていうようなことを、冷静に考えて、人はこう言ってるけどってその人の意見と違うやんよ聞いたらとかね、そういうこともやっぱ非常に多いのでね、で、何が事実として淡々とあるんだとかですね、はい、やっぱそういうようなことをきっちり冷静になって考えてみるっていうような、ところはなんですけど、こんな時だからこそというか、私はこの、東日本大震災と呼ばれる、このそうですね、日本がまあ初めて体験したという超大型の、はい、このような震災の時にはですね、本当にいろいろ、まあ私ももう映像で見てるだけで憂鬱になりましたからね、もうそんな時にはもう本当にもう そんな形の心構えぐらいで、思っとかないとというか、もちろんそうですね、もう善意でいろんなことをしてくださる方もいらっしゃいますし、その人の意見もね、もちろん取り入れてというようなことはね、あって、まあ、あとそうですね、命令的なこともありますしね、それこそ、勝手にはならんという、部分もありますし、その辺のところはもちろん、聞いてっていうような部分もやっぱありますが、なんですけど、はい。それじゃ、だけじゃなしに、そのことも含めて、やっぱ冷静に、これはこうでっていうようなことは、やっぱ考えとかなければいけないなという部分が、まあ、ただでさえね、体力的にやっぱり被災とかすると疲れたりしますのでね、はい。そのような、知らず知らずのうちに無理をしていたりとか、はい。んで、まあ、寝られなかったりとかね、まあ、私も、私はま、直接、はい、阪神、淡路大震災の、はい、時には、被災したということではないんですけど、しかしながらなんですけど、やっぱり、かなりの長い期間ですね、お仕事にもならなかったですし、お手伝いにも行きました。はい。これはもう、私、日頃、仲間、はい、がですね、直接被災されて、もう本当にもう何日が動くかにしか、連絡は取れなかったですからね。で、そうですね。まあ連絡取ってたりしてたんですけど、なんかできることありますかって言ったら、悪いけど高校でっていうようなことをリクエスト、受けたりしたので、なかなかやっぱりね、現地まで入れませんでしたね、最初はね。はい。で、どうやってどうするんだっていうようなことをね、ちょっと作戦を練って、まあ、結局会ってお手伝いはできたんですけど、もうね、ああいう時って、もう本当に無力感を感じますよね。まあでもなんですけど、まあ、具体的にはなんですけどね、本当にその、お片付け的な、はい、感じのそういったことしかやっぱりできなかったんですけど、あれを見てるとやっぱりね、その時でも実は今日お話しするようなことを、ですね、その時に本当に、その 被災された方を、はい、見てて、まあ仲間の方なんですけど、もうやっぱり冷静に判断とかっていうのがやっぱできないですよね。当然。で、やっぱり、もう本当に、もう、なんて言うんでしょう。荒気なく怒りますね、当然。怒っても、まあ、今、コミとして、言わなければいけないというようなことで、きちんと聞くんだと。で、帰れって言うならいつでも帰るよ、空っていうことで、結構そうですね。向こうも勝負かけてきますから、こっちも、頑張って。まあ、でも最終的にはそうですね。まあ、半ば、はい。焼けっぱちみたいなとこももちろんあるでしょうけど、最終的にはもうどっちか決められんとかっていうようなシチュエーションもあったりね、とこもあるんですけど、でもやっぱり、みんなでこうこうはこうでっていうようなことで、なるだけやっぱりね、冷静さを、はい、保てるようにというようなことで、まあ、配慮してと言いましょうか、はい、なんて言うんでしょうね。まあ、ぶっちゃけて言うとなんですけど、何かほんまに悶々とした意見があって、一方的に向こうがやっぱ喋ってるを黙って聞くというようなとこからしかできないんですけどね、もちろん意見を求められてもね、無責任な意見だよというようなことをやっぱきっちり言ってですね、お話はしてたんですけどね、はい。でもやっぱ困難なんですよね、はい。なんて言うんでしょう、知らず知らずのうちに、自分がやっぱりバリケード的なものを周りにも設けてるでしょうし、そうですね、こんなこと言っちゃいかんのですけど、すぐもうお金のこととかもうすぐね、たちまちいろんなことで、巡ってきますのでね、対応とかそういうことが、はい、やっぱその辺は、やっぱり甘くない部分がありますし、ただでさえその財産的なものも被災することによってね、失ったりもしてる部分もやっぱありますからね。まあ、かといって、夢であってほしいってその時に言っても夢で、あるはずもなくというか、やっぱり一歩進むとこを選択せざるを得へんというか、現実もありますからね。まあでも、そうですよ。一歩踏み出してやっぱ言うまで、お尻叩いてってするわけにやっぱいきませんからね。やっぱその辺のところが、一番やっぱり、そうですね、難しかったような気がしますね。まあこれは私の拙い、経験のような感じですけど、でそうですね、まあかなりの人生においても転換点になるんではないかなと思うぐらいに、いろんなことを考えなければいけないシチュエーションにもなったりしますのでね、まあそんな時こそなんですけどね、はい、本当にまあできるだけというようなことになるんですけど。そうですね、きちっと事実関係を冷静に判断して、でそうですね、考えに考えて、はい、自分はこうだと思うようなことを行動に移すと、やっぱりそれに尽きるという部分はありますし、やっぱり考えることなくしてやっぱり何も始まらないっていうところなんですよね。はい、エンディングです。そうですね。まあ、急遽、何かお役に立てることと思って、考えてお話をさせていただきましたけど、若干尻滅裂かもしれないですね。でも、なんて言うんですかね。まあ、きちっとさえ考えれば、はい、そんな、自分で自分の首絞めることないですよねっていうような、ところの部分があったり、いやいや、そういうふうに思ってらっしゃるかもしれないですけど、こういうふうな考え方もやっぱりできますよねっていうようなところをね、なかなか人に言われても気づかない部分がやっぱあるのでね、心の底からやっぱり自分が思えるというその部分っていうのは結構大事だったりする部分がありますので、でそういうことを考えるという、まあ、考えられるというね、はい、そういうような、心のヒントになればなという、まあ、ささやかな思いみたいな部分があって、まあ私個人的には、なんて言うんでしょう、あるなんかこういうことが素直に心の底から思えて、はい、なんて言うんでしょう、世界一不幸な私というのから脱出できたやっぱ経験もありますのでね、はい、でそうこのところをですね、そうです、尻滅裂ながらも、少し、なんか、私に しか言えないこともこの部分ではあるかもしれないなと、まあ、思った部分なんで、お伝えできればなという部分もあったりしたんですけどね。はい。どうだったでしょうか。はい。まあ、そうですね。まあまあ、その辺のところも含めて、ミリ個人の能力不足というようなことはもちろん、あるでしょうし、そうですね。ちょっと暗い感じにもなって、本当はご陽気な話が良かったかもしれないですけど、まあ、正直言ってね、まあ、この前、ちょっとツイッターの方なんですけど、スノーさんが、こんな時こそ、音楽とか、はい、ジャズの話だよね、みたいな形で、そうですね。まあ、ハルさんとやりとり、まあ、私も含めてなんですけど、やりとりがあった時に書いておられましたので、あ、そんな話もいいかもしれないなと思ったりしたんですけど、はい。またでも、正直言ってそんなこと、なんか、聞いてられないよっていうね、方もやっぱ多いと思いますのでね。まあ、ポッドキャストは、はい、オンデマンドという、形を、撮ってますので、なんか一方的になんかね、このような形で不快というようなことで、まあ、まあ、なんかある程度選択できたりする部分あるじゃないですか、タイトル見て。これはちょっとな、今日はな、という。まあでも、そんなんでやっぱり、跳ねられるんじゃなくって、ってやっぱ聞いてほしいよなって、思う部分がやっぱりあったので、その、そうですね。もう少ししてからそのジャズの話題ですかね。ちょっと本当にスノーさんと喋ってみたいなっていう、まあことの発端はなんですけど、私まあこれかなり余談になるんですけど、この、期間ですね、もうユーストリームずっと見てて、もうなんかもう頭がガーッと重くなってやっぱ来るんですよね。でこれもうなんていう、2時間3時間すぐ経つんですよね。でそうですよ、まあ iMac で、はい、私ユーストリームフル画面で21日の画面で見てて、ずっともうそれつけっぱなしで、で雑務したりとかもしてたんですけど、もうそれだけでは気が変になりそうなんで、間にですね、まあそのジャズの DVD 見たりとか、ちょっと映画とか見るっていうような心境にはもちろんなれませんので、まあ DVD 見るっていうか、まあかけとくだけなんですけど、とか iPod で、はい、なぜかねジョーパス聞いてたんですよ。なんていうかな。なんでそれにしたのかよくわかりませんけど、ジョーパスとか、まあ、結局音楽の話しとるやないけど怒られそうなんですけど、そうですね。ボサノバ、はい。ジルベルトさん、はい。あの辺をですね、結構こう、楽団形式じゃない、なんかもう、まあ、ジョーパスさんはね、ギター一本とかで、まあ、ソロギターという、形でやっておられる作品が多いので、まあ、そういうのをちょっと間に、ちょっと聞いて、また、はい、YouTube ちゃんは、YouTube もそうですね、民放の配信とかあれば、まあ、日頃あんまりテレビ見ない私でも今回ばっかりはということで、またユーストリーム見たりとかね。はい。で、それでたまたま写真が写ってたんで、はい。そのような形で、ちょっと、スノーさんからツイートいただいてたんで、なんかそんな絡みでね、そんな話になっちゃったんですけど、はい。まあでも、そうですね。あんまり、もうちょっと経たないとやっぱりなって、私もなんか聞いてるんだか聞いてんのだかは分からんようなやっぱ感じでかけとくだけみたいな感じになってましたからね。はい。まだそうですね、本日も、原発の問題もすっきり片付いてるわけではないですし、そうですね、未だにやっぱり、救出っていうような形で、そうですね、今日でも本当に何日かぶりでということで良かったなと思うような、こともあったりもちろんするんですけど、ここなんかこんだけ、期間が経ってきますと被害の甚大さっていうのも、同時に分かってくるわけで、まあ、その辺のところもねやっぱりまだちょっと下向きたくなるような話も多いので、はい、あえて、はい、その話は見送らさせていただいたという経緯を少しお話をさせていただいておいて、そうですね、次の時にはもうちょっとご陽気な、はい、感じのお話させていただければなと思ってます。はい、というわけで、本日はですね、まあ、そうですね、そのストレスにならないためのヒントにでもなればというようなところで、いろいろ、はい、お話をさせていただきました。 そしたらまた次回よろしくお願いいたします。さようなら。